こんな時事やすせ、見つけました。あの時、こうなることを社会が知っていれば、今の私たちに、過去の私たちに知らせたいことがたくさんあります。原子力、明るい未来のエネルギー。これは原発の昔の標語ですが、原発の未来は辛いものだった。共産党の議員が原発の非常用電源に関係する器具を国会で当時の安倍首相に訴えていました。安倍氏も経済産業省も問題にしなかった。あの時検討されていれば、今は全く違った未来があっただろう。北朝鮮の拉致問題も、融和路線ではなく、敵対路線が効く、とされていたが、解決せず。あの日朝会談からもう20年を超える。アベノミクスを始めた当初、まだ結果も出ていないのに、アベノミクスの真を問う、とよくわからない選挙をし、自公政権は勝利する。結果、今、アベノミクスは失敗している。もちろん、多くの人が失敗するとすでに言っていたのだが、人々は基本的に大丈夫と思いたいので、危ないという人たちをうざいと思ってしまう。そしてこれから、アベノミクスの失敗を是正するために、凄まじい痛みが発生するという。あの時、こうなることを社会が知っていれば、と思ってしまう。痛みといえば、小泉元首相を思い出す。郵政を民営化すれば、最初は痛みを伴うが、その後は明るい未来が待っている、というようなことを、彼は盛んに訴え、選挙に大勝した。結果、日本は痛みだけを感じ、明るい未来は来なかった。弱肉強食の社会になり、殺伐とし、多くの可能性を持った人々が、雇用の不安定化で路頭に迷うことになった。現在の日本の国力衰退への土台は、あの時にできたとする専門家も多い。その息子さんも政治家だが、父親の失敗を糧に頑張るならいいのだけれど、なぜか父親は未だに人気があり、それによって本人も人気があるという、摩訶不思議な現象は、現在も継続中である。日本は、なんというか、自ら壊されたいのかもしれない。そういえば、日産自動車の元社長のゴーン氏を、日本の風習ではなかなかできないリストラを断行できる人間として、マスコミは盛んに持ち上げていた。日本人の首を切りに来た人を褒めたたえたのだから、当時のマスコミはちょっと変態集団だったのかもしれない。彼が得ていた凄まじい報酬には、リストラで浮いたお金も入っていたのだろうか。そして彼は逃亡した。東京オリンピックの招致も、これは運も悪かったが、ちょうどコロナ禍での開催を日本がやるという最悪のタイミングになった。賄賂で逮捕者まで出し、世界に恥をさらし、無観客で、経済効果は一部の企業のみ、感染者が激増し、医療はパンクした。数多くの犠牲者を出すことになる。原発を停止していた自分たちの過去に、この時は感謝することができた。基本、日本は大きな選択をすべて失敗している。当時の私たちに知らせたい。海外の人からよく言われるのが、あんなに失敗し続ける政権が先進国で変わらないのは、歴史的にも珍現象だよと。海外から見れば、私たちは 珍現象の社会を生きているらしい。醜い言われようだけど、辛いとしか言いようがない。でも一つ正しかったと思うことがある。それは志賀原発を停止していたことだ。これは自公政権ではなく民主党政権の時に決めたこと。今年の元旦に発生した能登半島地震で、志賀原発を有する志賀町は震度7を記録した。あの場所の原発が稼働していたらと思うと、ゾッとする。原発を停止していた自分たちの過去に、この時は感謝することができた。実は再び安倍政権になって以降、再稼働の動きがずっとあった。本当に危なかった。選挙はあったのだろうか、なかったのだろうか。私たちは未来に感謝される選択をしたのだろうか。中村文則、1977年愛知県生まれ、土の中の子供で芥川賞、スリで大江賞など受賞しています。